はい、それではここからはマニアック子育てのコーナーということで、ハッシュタグマニアック子育てつけてつぶやいていただいたメッセージをもとにお話をしていきたいと思います。でちなみに、このマニアック子育てっていうのは、子供と一緒に、まあ、お父さんお母さんがやってみたマニアックなこと、もしくは、まあ、それに対して子供さんの方から返してきた予想以上のこうマニアックの反応リアクションっていうのをこう面白がるっていうことで、子育ての中であったことをつぶやいていただいているわけなんですけれども、今日はですね、せっかくビジパパ連盟ということでお三方にも来ていただいておりますので、実際にご本人様がつぶやいていただいたメッセージもありますんで、そのあたりも一緒にちょっとね、検証していきながら、検証というほどでもないんですけれども、ちょっと突っ込んでいきながらお話をしていきたいと思います。はい、ではですね、まずじゃあ順番にいきましょうか。とちょっとね、僕本人のツイートはまた後でまとめて言いますので、まずはじゃあ、はい、ピスケさん、
はい、
いただいたメッセージの方から読ませていただきます。マニアック子育てについて聞かせていただきました。僕は子供に興味を持たせる派ですね。種をばらまくように巻いております、ということでいただいて、でうちの子が一番可愛いというあの思いの丈をつぶやいていただいてるんですけれども、はい、もうこの気持ちのあのつぶやきはもうもはやマニアックでも何でもなくって、もうドストレートなあのうちの子が一番可愛いっていうのが思わず出ちゃったみたいな感じだと思うんですけれども、はい、で多分まあ一番マニアック子育ての、第6回ぐらいだったかな、5回か6回の時にお話しして、子供側に寄り添っていく感じのやり方と、あとは興味引かせるようなものを種をまいて食いついてくるのを待つやり方とっていうような話をして、
はい、
確かその時にエジパパさんは割とこう子供の興味のあるものに自分から率先していきますよみたいなコメントをいただいてたと思うんですけれども、まあピスケさんは種をばらまくようにまいておりますということなんですけども、これはどういった種をまかれているのかなってちょっと気になってまして
、はい、そうですね、子供の興味あることですと、まず、
はい、
まあ、妖怪ウォッチですとか、
はい、定番です、
はい、はい、とあとは、まあ、動物とかですね、
ちなみに動物はどういったジャンルのものが、
はい、まあ、最近ですとやっぱ何でしょう、秘境に入って見つかる珍しい動物とか、
はい、ジャングルオクチに行った系ですかね、
はい、なんですよ、あの本当の動物もそうでした、あの未確認生物、未確認生物ってよく
あのウーマって呼ばれるようなやつですか、
そうですね、ネッシーがどうだとか、はいはいはいはい、UFO がどうだとか、もうなんでしょう、なんかキャリーパミパミが出てるあの番組とかよく出ますね、
うん、
はい、
うん、ちなみに男の子なんで恐竜とかは、
あ、もう全然恐竜も興味ありますし、はい、
じゃあ結構見た目がこうかっこいいやつとか、男の子が好きそうな感じのちょっと謎めいた感じとかっていう方の動物が割と好きな感じですか。
まあでも可愛い方が結構あの母親の影響で結構好きなんで、
うん、
まあ、もちろん妖怪ウォッチも可愛いのの方がジバニャンとか、
はい、
コマさんとかが結構好きでした、うんうんうん、あとそうですね、やっぱ可愛いもの方が好きですね。逆になんかあの戦隊もんとか仮面ライダーはほぼほぼ見ないですね。
あ、結構珍しいですね。
そうなんですよね。なんであのバラマクモンの一つに、
はい、
仮面ライダーダブル、
うん、はいはい、
が僕好きなんで、
はい、
1話を見せようとしたんですけど、うんうんうん、
はい、
ものの10分ぐらいであっち行っちゃいましたね。
はいはいはい、
する前に。
まあでもね、そのね、チャレンジがやっぱ大事なんですよね。
そうですね、うん、
それが、
あとワンピースとかは、ね、あのなんか面白い漫画ないって聞かれたんで、うん、コミックレンタルの時に、はいはい、もうとにかくワンピースを読めと一回で そしたらママ割と借りるってなったらワンピースってはなってくれた。最近借りてないんですけど、うん、ワンピース大体そうですね、グランドライン入ったぐらいまでは見たんですかね、うん、はい、
まあね、あのワンピースなんかはあの可愛いもの枠でチョッパーもいますから、
ああ、うん、そうですね、チョッパーはまだ 多分出てきてない。
そこまでは言ってないんか。
そうなんです、そうなんですよ、はいはいはい、でも話が面白いってことで、やっぱ少年ジャンプ系は好きなんじゃないですかね、はい、男の子なんで、
はい、
ですかね、もっといっぱいありますよ、まあそんな感じですかね
はい、はい、まあ、はい、そうすれば失敗もあるけど、なるだけこう自分の共通の話題として、あの話できるようなものを、まあ、ばらまいてヒットするのを待ってるみたいな感じなんですね。
そうですね、はいはいはいはい、もうほっとくと本当に妖怪ウォッチの口コミしかしてこないんでそれはもうね、友達とやってくれって感じ
で逆にあのピスケさんは妖怪ウォッチ側に行くことはないんですか？
あ、僕妖怪ウォッチその子供がもう夢中になりすぎて、でちょっと引いちゃってるんですよね、もうちょっとやめてくれと妖怪ウォッチそれだけに行っちゃうのは嫌なんで、広く興味を持ってほしいと思ったらもう早く、もう逆にちょっとなくなってくれないかなって思っちゃって可愛いんですけどね、普通キャラクターも。
だってもう次3が出ちゃうじゃないですか
そうなんですよね、もう三国志もクリアしちゃったんでね、あーもう3欲しいと思います。
多分買いますよね、それ買ったら。
はい、あと全然星のカービィとかも、うんうん、あのウルトラスーパーデラックスとか、
はいはいはいはい、
はい、買って、うん、でもう全部クリアして、うん、でなんで別に普通に妖怪ウォッチ以外もやるって感じなんですよね、うんうんうん、はい。
じゃあ割とじゃあ一緒にゲームやったりってこともじゃあされるような感じですか？
ああ、どうですかね、 3DS ばっかりやってるんで一緒にっていうよりかはまあまあ買ってやらせて、
やってるのをまあちょっと遠巻きに見てるっていう感じです
かね。そうですね、はい、もう普通に僕の持ってるハードがあとプレステ3なんで、うんうんうん、もうワンピースとかやってましたけどやっぱ難しいんですよね、うんうんうん、はい、戦国武装とかもやってましたけどやっぱり難しいみたいで
そうですね、もうまずキャラの名前から覚えないといけないですもんね、あの辺になってくると。
そうですね、あと龍が如くやりたいって言ってましたけど結局喧嘩しかしないね
そうですね、ちょっと龍が如くをやってる8歳っていうのは結構ちょっと想像すると結構ね刺激的な感じはしますけれども
あ、そうですね、
キャバクラのゲームはねキャバクラの、ね、モードとかもありますもんね
やっぱそこまでは多分できないですよね
なるほど、はい、じゃあまあいろいろねゲームはまあ割とやりつつ、まあ、それに対抗しながらなんとか境界線にこっち側に来るように日々奮闘してるっていうのがかこうピスケさんの感じですかね。
そうですね、インドアの遊びとしてはそうですね、
わかりました。はい、続きまして虹パパ生活さんの方で、これがお風呂で桶に石鹸の泡を泡立てて泡公園と言って遊んでいますっていうメッセージと、あとですね、僕のやあの娘にやる悪ふざけの返してのメッセージだと思うんですけれども、うちの場合はこちょこちょお化け、こちょこちょお化けだぞと指をワシワシしながら追いかけます。最終兵器はカニバサミで固定した上でのこちょこちょお化けになりますという風に書いていただいているんですけれども、でちょっと順番にねあの聞いていきたいんですけれども、お風呂のちょっと遊びのまあ一つの鉄板として泡立てて、それをどう生かすかみたいなところはお父さんと一緒にお風呂入るあるあるみたいな感じのところあると思うんですけれども、これってどれぐらい泡立てるもんなんですか？
あの桶ありますよね、
はいはいはい、
の平べったい桶、
うんうん、はいはい、
うん、
あれに本盛り山盛りぐらいですかね。
昔話のおかわりのご飯みたいな感じで結構こんもりと持ってそれをこうじゃあ
使ってこう半分ぐらい
半分ぐらいまあちょっとこんもりぐらいの感じ でも結構ね、結構それでもシャカシャカシャカシャカ泡立ててる感じですよね。
結構なんていうんですかね、こう網が何個も重なったような、
はいはいはいはい、はい、
じゃないですか、うんうん、あれが場に1個あるんで、
うんうんうん、
それあれですごい泡立つんですよね。
はいはいはい、じゃあまあちょっと泡立て器みたいな感じでこう、うん、泡立てさして、
はい、
でその泡公園でその泡をこうやっぱり塗りたくったりするわけですか？
初めはこう、うん、はい、僕がこう泡を取ってこうつけたりとかしよったんですけど、はい、やっぱり子供ってこう自分 の遊び方ってあるんですね。
はいはいはいはい。
こっちがつけたところはなんかこう違う思ってたとこと違う的なんだ。いや、つけないプレイみたいな。
結構ああいう時って冷静に突っ込んできますよね、子供もなんか。
お湯かけて手洗うからみたいな。
あの子供なりの理論でそれではないって必死に否定するんですよね。
そうなんですよ。だから僕は初め泡を作って、うん、それを頭に落ちたり、うん、ね、おちんちん隠したりとか。
ああ、ありますね。はいはいはい、はい。
つもりだったんが、すごく違うかったらしくて、うんうんうん、で、今はもうそれをおけいっぱい渡して、
はい、
放置してるんですね。
好きなように遊べと。
そう、そしたら大体洗い場でそれを持って、こう洗い場の鏡とか、
はいはいはいはい、はい。
ビタ振ったり、
うんうんうんうん、
場にあるおもちゃを、はい、泡の中にこう入れて、はい、出して洗って、出しては洗ってしてみたり。
わかりますわかります。
そういう感じですね。はい、
そうですよね。どうしてもこうお父さん側は自分に塗りたくりたがりますよね。どっちかっていうと、このあの髪の毛やってサリーちゃんのパパとか、もうサリーちゃん自体が子供に通用しないのにやってみたりとか、まあちょっとね髪型いじくるのは割と鉄板で、ね、あとは局部を隠すのは割とやりがちですよね。その辺ゲッチュさんとかピスケさんとかもし一緒にお風呂入られるんであれば、
うん、
そういう泡を使った遊びとかってしたことありますか？
うちありますね、
うん、
うんうん、やっぱり桶に泡立てて、
はい、
お風呂であのプッチンプリンの容器とか置いてあるんですね。
はいはいはいはい、
あれでもうソフトクリーム作ってとかやってますね、
はい、
うん、
なるほどね。結構やっぱ空き容器とかは大活躍しますよね。
大活躍ですね。
ペットボトルと、あ、そういう、はいはい、あの器系は、
うん
うんまあ、ありますし、そうですね、ああいうの意外と侮れないですね。
侮れないです、ね。
ピスケさんはまたちょっとね、男の子で8歳で連れ子さんなんで、
はい、
あのまたちょっと違うかもしれないんですけれども、はい、お風呂場でこう一緒に遊んだりっていうのはあります？
僕の家ですと結構なんか早く上がらなきゃいけないみたいな感じの雰囲気、
うんうん
うん、やっぱちっちゃい下の子がいるのもあってあるんで、うん、そうですね、そのまま僕が入れちゃうのもあって、うん、まあお風呂の中で泡立てっていうのは今年はまだないですね、うんうん、はい、結婚する前に、
はい、
その子供と一緒にいた時に、うん、その泡立てまではいかなかったですけど、やっぱおもちゃは結構お風呂の中入れたりしてましたね。水鉄砲ですとか、
うん、あ、はいはいはいはいはい、
もちろんその器ペットボトルは入れたから、はい、カバカバ言って嬉しそうに遊んでたりとか、
ね、なんかいいですね。その結婚前にこう距離を縮めるじゃないですけど、一緒に入って遊んでるのを、まあ、見てるだけでもいいですし、なんかお風呂ってやっぱ特別な感じですよね。
そうですね、
うん、
やっぱお風呂入ると普通に料理喋れるって感じですよね、うん、子供と
結構不思議なもんで、
うん、
普段話さないようなことを話したりとかしますもんね。
そうですね、
うちなんかはなんかお風呂の中で話がえらい方向に走ってって動物の生態系がどうとかみたいな話をしたりしたことがあって、これいろいろ聞かれるんだけど、これ真剣に話しても伝わってんのかなみたいなところがあったりもしたんですけど、
わかります
、ね、結構ねいろいろやっぱり普段聞けないようなことを聞かれたりとかすることもあって、
そうです。あとうちはあの漢字をよく書くんですよね。はい、はい
はい、
書けるようになったよって自分で書き出すんですよね。
はい、
わ
かります。あの鏡とかに書いたりとか、
そうです、そうです、
わかります。その辺もお風呂は遊びあるあるですね。はいはいはい、わかりました。じゃあまあそんな感じで、まあ皆さんね似たようなことやってますし、まあ、お風呂遊びっていうのはやっぱこの、まあ、この時期しかできない、まあ、思い出の一つでもあるとは思うので、ね、まあ、今後ともいつまで入ってもらえるかちょっと分かんないんですけどね、まあ入れる限りは 一緒に入って体洗ってやったりとか、まあ背中洗ってもらえるようになればなお嬉しかったりするんだと思うんですけど、
うん、
うん、お風呂の話はそんな感じにさせていただいて、まあ続いてもう一個ニジパパさんの話の中で出てきた子供をちょっとこうくすぐったりするような遊び、追いかけ回したりするような遊びっていうのは割とこうちっちゃいお子さんからはやったりすると思うんですけど、ちょっとね僕ねこのセリフの部分、こちょこちょお化けだぞっていうのをぜひちょっとこう再現してほしいなと思ってたあの僕のイメージさっきちょっと言っちゃったんですけど、どんな感じで言われてるのかなっていうのちょっと気になってたんで無茶ぶりで申し訳ないんですけども
あどういう形でやっどうやったのかな、お子供が来て、
はい、
めちゃくちゃお化けだーみたいな感じですか、
ね、あーいいなそれいいな、うん、なんか想像できるな
で大体そこから捕まえて、うん、
はい、
こちょこちょお化け、こちょこちょみたいな感じ
です、ね、あーいいな、ちょっとその僕が想像してたよりもちょっとさらに上行ってる感のこちょこちょお化けでしたねうんうんうんうん、そうなんですよね。結構ね、これやりすぎると、こう、その後泣いちゃったりするじゃないですか。こちょこちょくすぐり系って。うん。だからこう、見極め時が大変だと思うんですけど。まあでも喜びますよね、子供も。なんか、もっとやってもっとやってってやっぱ言いますもんね。
最初の時はね、なんですかね、こう、どっかへ走ってくる感じで、
うん、
来て、こちょこちょされて逃げて、
うん、
また来てこちょこちょされて逃げてみたいな
明らかに待ってますもんね、
はい、で最後に捕まって、
はい、
こう されて、
うん、
ラストスパートされて、
はい、
で僕こちょこちょ嫌いって言
ってそうですそうですもう嫌だって言うんですよねわかります、あの流れはやっぱ皆さん似たような感じですよね、
うんうんうんうん、
結構じゃあゲッチュさんとかピスケさんとかはそういうこう追いかけ回し系の遊びとかってされますか？
そうですね、まあうちも、まあ、こちょこちょはやるんですけど、
はい、
まあ虹パパさんと違って、
はい、
うちは上手のテーマソングなん
ですこれはまたちょっと違った切り口になってきたぞあのダーランっていうような感じですかね、
有名な、
はいはいはい、ちょっと追いかけられてやばい感じの
出てくる、はい、
はいはいはい、
で、まあ、それが始まると大体子供たちはもうその音楽だけで分かるんですけど、
あもう来た来た来た来た来たって感じですね、
はいはい、やばいやばいみたいな下の子は特にですね、
はい、
もうすごいその音楽の子だけで走って逃げるのでそうですね、追いかけたりはしますね
BGM つけたくなりますよね、なんか自分の中で。
なんかそうなんですよね。
うんうん、わかりますわかります。あの、やっぱね、なんか自分の中で、
うん、
このシーンにはこれだろうっていうような BGM ってありますよね。
そうですね。私も、ふと出たのがそれだったので。
はい。
はい。
わかります。はい。ピスケさんはなんかそういった子供を、まあ、ちょっかい出す系の遊びでもいいですし、なんかこう、
はい、
ちょっと BGM つけて演出しちゃったりするようなことって何かありますか？
まあ、どうですかね、僕はそうですね、出会ったのがちょっと遅かったのもあって、
まあ、なかなかそのテンションに持ってくっていうのはもしかしたら難しいかもしれないですけど
そうですね、なんかちょっとあんまちょっかい出すとすぐなんか怒っちゃったりとかしてたんでもうやめてよみたいな感じになってたんで、そこまで、まあでも追いかけごっこは好きですよね、外で、はい、じゃあ鬼ごっこしようとはよく言われますね。
どっちかっていうと、じゃあこれからそういう演出が下の子が大きくなってくるにつれて出てくるかもしれないですかね。
そうですね、うんうんうんうん、上の子よりか、そうですね、もっとちっちゃい頃ですとあったかもしれないですけどね、うん、そうですね、
うんうんうんうん、
そうですね、でも鬼ごっこはやっぱ今でもしてますよ、うん、全然
ね、えなんかやっぱ追いかけられるとみんな喜びますよね、
はい、そうですね、追いかけられるの好きでしたね子供って
で最終的にこっちの体力が持たなくなるっていうのが大体の最近のこう 自分のこう老いが実感する瞬間だったりするんですけど。
そうですね、もうその前に全力で追いかけて捕まえちゃうんですけどね、一回。その後に、その後にやっぱね、あの、追いつかない手でずっと後ろを、つかず離れる感じで追いかけますかね。はい、本気出したらこうなるんだよっていうのはちょっと伝えときますね、一回。大人げないです
けど。そうですね。一回ちょっとフルパワー出しますよね。
そうですね。うわっ！って言われますよね、やっぱり。
はい、わかりました。あの、その、まあ、追いかけ系だと僕なんかもちょっとつぶやきに書いてましたけど、こちょこちょお化けに相当するのが、最近はちょっとまあ、僕はロボットものの作品が好きなんで、まあ、ロボットものに出てくるような武器を取り入れてやったりとかしてるんですけれども、まあ、例えば、まあ、お父さんミサイルっていうことで、まあ、マクロスの、ミサイル張りに無駄に動いて見せてからのくすぐりとか、うん、あとはまあ、ここに書いてるのが、まあ、お父さんサブマシンガンとか、お父さんロケットパンチとか、お父さんバルカンとか、いろいろね、あの、細かく使い分けをしてあげると、あの、多分、イメージはしてないんだと思うんですけども、例えば近づいてくるときにこう、牽制するのはお父さんバルカンで、高速連打でくすぐるのがお父さんサブマシンガンでとか。で、お父さんビームは直線の、あの、長時間くすぐる攻撃とかっていうのを、あえてこう使い分けて、やってあげることで、そういったロボット兵器に対して自然にこう、免疫ができるのかなっていうので、やったりはしてるんで、最近はね、結構リクエストが出てきて、お父さんミサイルやって、お父さんミサイルやってってやって終わったら次お父さんビーム、お父さんビームとかっていうので、個人的にちょっとね、手応えを感じてるんですけれども、うん、まあそんな感じで、やっぱり追いかけたりとかは、やってますね。まあそんな感じでちょっとまあ子供がみんな大好きな、追いかけ遊びにちなんだお話をちょっと今したんですけれども、その他に、寺子屋1985さんからですね、いただいているのが、2歳の息子と保育園の行き帰り車中でレッツゴーライダーキックを熱唱。これほど嬉しいことはないっていうふうなメッセージをいただいてまして、これはね、前にゲチロボさんもチェッカーズの曲の話を投稿していただいて、この昔懐かしい音楽系の話になってくると思うんですけれども、で、まあ、寺子屋さんは、特撮の、レッツゴーライダーキックなんて、これは初代のライダーの主題歌だったと思うんですけれども、はい。まあ、2歳の子供がね、もう何年前の作品だっていうのを一緒に歌えるっていうのは、もう本当にまさにこの、マニアック子育ての賜物の感じだと思うんですけれども、そういった結構こう、歌系の何かマニアックな話とかっていうのは、ニジパパさんも、ゲチュさんも、ピスケさんも、ゲチュさんはチェッカーズの話していただきましたけども、何かそういったのって、ありますか、
はい、やっぱりこう、仮面ライダーとか、上の子だったらプリキュアとか、
はい。
ちっちゃい頃は出ましたね。まあ、昔のやつではなくて、最新の、やつでしたけどね、今の子だったら、上下の子だったら仮面ライダーゴースト まあオープニングの歌とか、まあ獣王者とか、歌ったり、下の上のお姉ちゃんの時は、
はい、
プリキュアをね、まだもうちょっとちっちゃい時ですけど、僕も覚えながら、ワードフレーズずつ歌ったり。
はい、
効果使っていったりとか。そんなにチャーフォーではあ
るね。さすがやっぱりニジパパさんは子供にこう乗っかっていく感じのやっぱ、乗っかり系の使い手なんで。ちょっと僕もね、このプリキュア歌ってるニジパパさんはすごく興味はありますけど、まあ、ちっちゃい頃ですもんね。
そうですよ。
ね、歌ってやっぱりね、子供とこうコミュニケーションする上では、すごいこう、やりやすいツールだとは思うんですけども、歌ってもいいですし、まあ、踊ってもいいですし、結構ね、うちもやったりもしますけども、基本ね、楽しいですしね。
そうですね。
うん、ねやっぱりまあ男の子だったらそういうヒーローものとかの歌だったらねあのお父さんも嫌いなわけじゃないから、
うん、
ね、
うん、
共通な話題としてはやりやすいものではあったりとかするんですけども。
はい。
ゲッチュさんはまあ、チェッカーズ以外で、はい、何か最近これ歌ったとかあります？
チェッカーズ以外ですと、
これ習慣だったんですけど、
はい、
うちちなみに同郷なんですね。
はいはいはいはい。
はい。なので、うちの、まあ、ジージーバーバーと一緒にいるんですけど、うんうんうん、で、娘が、あの、いつも朝の、NHK の連続ドラマ、
はいはいはい。
ですかね。はい。もう、あれのオープニングとかはもう、いつの間にかもう口ずさんでますね。
そうですね。毎日こう、かかりますもんね。
ですね。なので、まあ、ちょっと前ですと AKB の歌とか、
はい、はい、
はい。
うんうんうん、
歌ってましたし、
うん
うん、なのでやっぱり歌を覚えるのはやっぱり、まあ、びっくりするぐらい早い
ですよね。そうですよね、うんうんうん、やっぱり普段よく耳にする曲とかってすごい覚えますよね。
はい、
うんうんうん、そう、うちなんかはこうよく朝はラジオつけてるんでラジオの CM とかもなんか自然に言ってたりとかするので、
ああ、
うん、
はいはいはい。
それは多分その系統の耳で覚えちゃう感じなんだと思うんですけれども。
うん、
うん。うん。結構こう知らない間に、あ、これフルコーラス歌えてるとかっていうのは、こう子供の成長としてもびっくりしますよね。
そうですね。
うんうん、
うんうん、うん。
なるほど。じゃあ月中さんはまあそういった連ドラの歌も歌ってるっていうのを耳にしたと。
そうですね。はいはい。
まあピスケさんはまたちょっとね、男の子の8歳って、あんまり歌歌ったりとかっていうの
は、いやいや、実は、
あるんですか、
多分、本当に、親バカじゃないですけど、一番多分歌うんじゃないかっていうぐらい。
ピスケさんのところはだってもう、奥さんもそうですしね、ピスケさん自体も歌好きそうな感じだから。
嫁と同じ歌が好きになってる状態なんですよね。
ほうほうほうほう。
ね、
もう、そうなんですよ。びっくりしたのが、
はい、
あの、まあ、もちろん水木奈々が好きなんですけど、
はい。
はい。で、あの、何が最近一番好きやと聞いたんですよ。
はい。
で、禁断のレジスタンスとか言うんですよ、普通に。めちゃめちゃ聞いてるんですよね。
あの、すごいですね、
クロスアンジュの主題歌
です。あ、そうです、そうです。はいはいはい。そのアニメは全く見てないんですけど、
はい、
あの車の中で結構やっぱ、
はいはいはいはい、
ずーっと聞いてるんで、
うん、
うんうん、もうなん、ほ、どうでしょうね、6、7割ぐらい歌えるみたいですね。今までの曲を。
完全に鍛えられてますね。
カラオケで普通に歌い出すんですよね。うんうんうん、水木ならガンガン入れて。
ああ、なんか、いいですね。親子でカラオケ行けるってちょっと僕一つ憧れなんですよね。
そうです。カラオケ行きたいって言うんですよね、逆に。はい。
いいですね。ちょっと、うちもね、試しに、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、奥さんの妹夫婦とかと一緒にまあ行ったりとかして、
はい。
まあ、カラオケは行くんですけど、やっぱりこう、いざ歌うとなると、おとなしくなっちゃって、歌わないっていうことの方が多くて、
うん、
普段は歌うくせに、そういった時は全然、あの、力発揮しないので、そんな感じで、こう、一緒にこう、歌って、しかもね、あの、好きな曲が同じで、歌えるって、ちょっと憧れですね。
ああ、まあ、そうですね。本当に、なんか素直なのか、うん、僕が聴く曲も、嫁が聴く曲も覚えますね。うん、僕は結構、
うん、
男性の、ハイトーンボイスの人たちを歌うの。例えば、まあまあ、キンバゴールデンボンバーとか。
はいはいはいはい、はい。
あとはまあまあ、ビジュアルゲーバンドのマーテン・ローペガっていうやつですとか、とか、嫁が好きな R してっていう、ちょっともうまあ、このあたりマニアックなんですけど、まさにマニアック子育てや
ると思うんですけど。そう、まさにマニアック子育てですよね。
はい、
うんうんうん。
なんで本当に、あの歌詞ちょっとやっぱビジュアル系って怖い歌詞とかあるんですよね、
うんうんうんうん、
なんでしょう、言っちゃダメな言葉とか
ちょっとあえてね、あの大げさな大行な感じでやったりとかしますもんね、
ビジュアル系。いや、そうですね、うんうんうん、
なんで、まあまあ、大丈夫か、この歌みたいな感じの、普通に歌ったりとかしてますね。はい。
すごいな。ちょっとそれは、憧れですね。いつかはやってみたいと思うんですけど、ちょっと実現できるかどうかは、ちょっと僕は難しいかもしれないです。
あんまりそんなにアニメ見てないっていうのもあるかもしれないですね。はい。
はい。
はい。
わかりました。ではですね、まあ他にもちょっといただいてるやつを読んでいきますと、ですね、フィルアンドンさんからメッセージいただいてまして、これはちょっとまあゲーム系のお話なんですけれども、最近急に上の娘がマリオにハマった。ミプレイなので意識してなかったけど、うちの 3DS には元祖スーパーマリオ、ゲームボーイカラーのマリオ、ゲームボーイアドバンスのマリオが入っていて、今やっているのはゲームボーイカラーの。最初は1の1で終わっていたのに、いつの間にか結構進んでいるみたい。さすがのバランスだなということでメッセージをいただいてまして、割とこの辺はレトロなゲームに当たるんですけれども、未だに子供も遊べて、で自分でいつの間にかこうステージをクリアしてってるっていうところにこうピランドさんは驚いたし、面白がってるって感じだと思うんですけれども、先ほど少し今ピスケさんとかはあのゲームやってますよみたいな話聞きましたけれども、はい、ミニパパさんのところはマインクラフトの話とかがあの放送でされてたりとかしたんですけれども、はい、こうゲームを子供がやってて、お、結構なんかこいつすごいじゃんとかって思うようなことってあります？
そうですね、まあ、まだ下の子はしないんですけど、上の子とかだと、あの、ケイトのカービィを C で待ってて、一緒に、あの、二人同時プレイすると、ほとんどこう、僕がフォローする感じで、なんですけど、あの、部屋を作れるんですよね。あの、集めたアイテムで。で、そこはなんかすごい、こう、凝って作ってますね。で、あと、ちょっとパパ部屋作ったから、見て、みたいな。でここにソファー置いたんだみたいな。
ね、うん、女の子はやっぱこう部屋作って見て見てって言ってきますよね。もうなんか見せたい欲みたいなのがあるんだと思うんですけど。
うん
うん、でこうそれを見て反応してあげると喜ぶみたいな感じですよね。
そうなんですよね。まああとはね、さっきピスケさんも言ってたみたいに妖怪ウォッチもゲームが好きで、まあ妖怪ウォッチあるあるみたいなね、
はい、
自分的なあるあるをね、
はい、
すごくこうマシンガントークで大体こう左から入って右から出てますよね。
ね、興味があるものだったら話できるんですけど、うん、割と子供だけしかやってないゲームだと、うん、こっちは追いかけるのがやっとみたいなところは、うん、ありますよね。なるほど、なるほど。はい。ケチューさんのところは、
はい。
お子さんは、ゲームとかはどんな感じですか？
そうですね。まあ、まだ下の子は2歳なので、
はい。
ほとんど触らせてはいないんですけど、まあ、上の子はそうですね。まあ、私が所持してるゲームは大体、ちょこちょこ触ったりはしてまして、まあ、ちょっと前になるんですけど、
はい。
コロさんも壊れたリズム天国。
はいはいはいはい。
はい、あれじゃないですか。
はい。
あれ、体験版からやらせてたんですね、前に。で、結局、まあ、製品版買ってやらせてるんですけど、はい、体験版と製品版のこう、やったことのあるゲームと、ないゲームとの差がすごくてですね。体験版のゲームの方はもう、すごいなっていうぐらい、そんなにやり込んでたんだっていうぐらい、やれてますね。でもやっぱり、やったことないのはやっぱり、まあ最初全然なんですけど、気がつくと、あ、クリアしたんだみたいな。はい。結構そういう驚きもやっぱりありますね。
こうね、ゲームはわかりやすいですもんね。こう、ステージクリアするとか、点数が出たりとかっていうのがすごくわかるので、子供のこう成長を、すごい親としても実感しやすい媒体だとは思うんですけど。
はいはい。
そうですね。うちもだからまあリズム天国も最近始めてて、
うん。
でまあお姉ちゃんはこう慣れない感じでやってるんですけど、うん、で下の子はあのゲームまだやらしてないんですけど、見ることは、はい、あの許してて、
うん、
はい、で下の子の方が後ろで、あの姉ちゃんよりもリズムに乗ってて、
あ、
はい、後ろで超ノリノリなんですよ。でお姉ちゃんにもうるさいとかって言われながらやってるんですけど、
可愛らしいですね。
そうなんですよ。だから
うん、うん、
もううちもリズム天国もやってますし、このヒランドさんみたいにマリオもちょっとファミコン版のマリオも、ちょっとやったりとかもしてて、
うんうん、
まあそういった感じでね、
うん、
あったりもします。
あと、うち、スプラトゥーン、
はいはいはい、
ですかね。
うんうんうん、
はい。まあ、ちょっとまだ早いかなと思ったんですけど、うん、結構やらせてみたら、結構意外にやれてるんですね。
うんうん
うんうん、で、コントローラーを、まあ、ジャイロセンサーの方にしてるんですけど、はい、なぜかもう横に倒したまま、プレイするので、
はい、
画面の角度が真上から見てる角度。で、ローラー使ってるんですけど、それでもなんかうまいようにプレイするのを見てやっぱびっくりしますね。ね。
もうなんか子供なりのやり方があるんだかわかんないですけど、
ね、
変な感じでやったりとかしますもんね。
しますね。で、相手からこう違うインクが飛んできてるのはやっぱ分かってて、そっちじゃない方向をやっぱり走っていくっていうか、うんうんうん、その画面でよくうまくできるなっていう感覚が、うん、驚いたりしますね、うんうん、
スプラトゥーンとかは割とこう直感的なゲームだったりもするので、
うんうん、
余計にまあそのね、ルールもまあ分かりやすいですし、
うんうん、うんうん、そうですね、
子供にやらせる分には結構ね、やっぱりあのハードル低いゲームの一つではあると思いますけどね、
うんうん、
なるほど。じゃあ結構ゲチューさんのところは子供さんもゲームをしっかりいろんなもんやられてる感じなんですね。
そうですね。
うんうんうん、
はい、はい。
わかりました。はい。ありがとうございます。いただいたメッセージはそんな感じですかね。で、あと僕の方のツイートもちょっと補足で入れると、マニアック子育てのやつで、まあ、いろんな遊びを、くだらない遊びを考えてはやるんですけど、最近ちょっと流行ってるのが、僕、ここにツイートにもしてますけども、読ませてもらうと、夕方、立花兄弟のスカイラブごっこにリベンジ、長女、次女、父ちゃんの3人で事前に入念な打ち合わせ、走ってきて寝転び、カズオ、兄ちゃん、タイ、足の裏合わせて、いけー、スカイラブツインシュートで、父ちゃん蹴り上げ床を滑る娘2人完璧っていうのを書いてるんですけれども、あのこれ本当に本当にやってますからね。あのね、もう娘はそのキャプテン翼なんて全然あの知らないんで、わからないなりにもう本当勢いで、いいかお姉ちゃんはカズオってとにかく呼んで走ってこいと。で、妹お前は兄ちゃんと、あ、お姉ちゃんだけど、ここは兄ちゃんって言うんだぞって言って、兄ちゃんって言うんで、お父さんの方に走ってこい。で、お父さんが、そこで、あの、児童くんの役をやるから、まあ、児童くんわかんないだろうけど、お父さん、タイって言うから、そこでも寝転んできて、足の裏を合わせて、お父さんが蹴飛ばすから、あの、そこで滑って、で、あの、三人一緒に、ケースカイラブツインシュートって言うんだぞっていう打ち合わせをして、やるっていう、あの、どこにニーズがあるのかわかんない遊びとかはしてるんですけれども、そういったちょっと悪ふざく系の遊びもやって、で、これをやった後に、そのなんかファミコン版のキャプテン翼の動画を探してきて、
はい、
この人が児童くんで、この人が、あの、お兄ちゃんなっていうのを見せて、理解させるっていうことをやったりしてたんですけども。うん、もうこの辺は完全にもう勢いでやってたので、こうやって文章にするとアホなことやってんなっていうのは思うんですけど、はい、そういったことを割とこう平気でやっちゃうお父さんなんで、今はまあ楽しんでやってくれてますけど、その影響がちょっと怖いなって最近ちょっとふとした時に思ったりはしますね。うん、奥さんなんかちょっとすごい冷ややかな目で見てたりするんですけども、
うん、
そういったことばっかやってるので、どういった大人になるのかっていうのはちょっと多少不安はありますけど、まあそういう風に僕もまあ、負ける種は いろんな方面で巻くようにはしてますね。さすがにちょっとね、キャプテン翼とこの話を子供にいきなりすることはまあまずないと思うんですけれども。
はい、
まあ皆さんも結構いろんな失敗しながら、まあ子育て楽しみながらやってると思いますので、まあまたね、何かあれば、このハッシュタグつけていただいて、つぶやいていただければいいなと思いますので、はい、ぜひぜひ投稿していただきたいと思います。待ってますので。
はい。
はい。僕の目標はこのマニアック子育てがトレンド入りするようなところまでいければなと勝手に思ってますので、皆様にもちょっとご協力いただきたいなと思っております。はい。
はい。はい、
そんな感じで、ちょっとまあ少し予定より長くちょっと話が広がりすぎちゃったところもあるんですけれども、マニアック子育てのまあ紹介ですね、に関してはこの辺で、させていただきたいと思います。親バカゲームミュージアム。はい、じゃあまずちょっとうちの方からですね、はい、この番組では先ほども紹介させていただいたようなお父さんお母さん子供とやったマニアックなことや子供から帰ってきたマニアックなリアクションを随時募集しております。ハッシュタグマニアック子育て、マニアックはカタカナで子育ては漢字と手がひらがな、こちらをつけていただいて、ツイートしていただきましたら、今回みたいに取り上げさせていただきます、随時募集してますので、聞いていただいているお父さんお母さんはぜひ、ご協力していただければと思います。はい。で、あとはまあ今日ゲストに来ていただいたニジパパさん、月中さん、ビスケさんなんですけれども、一応まあ今ポッドキャストの番組をやられているのがニジパパ生活さんなんで、せっかくなんで番組の方の宣伝もやっていただきたいなと思うんですけれども、
はい、にじパパラジオっていう、まあ、ポッドキャスト、配信させてもらってます、
はい。
まあ、特に何も、テーマも決めず思いついたことを適当に喋るっていう本当に適当な番組なんですけどもし時間があれば聞いてみてください。
はい、まあ、子育ての話、まあ、今回取り上げたような話もポツポツしてますし、あとはニジパパさんが、お花を育てたりしてる関係もあって、そういった、まあ、お花を育てたりお仕事の農業の話もされてたりとか、あとは、まあ、趣味のゲームの話とかっていうのもされてたりとかしてるので、もう割とこう僕たちお父さんお母さん世代としては聞いてて結構ああ分かる分かるっていうようなことが実感できたりするので、ぜひぜひこの親バカゲームミュージアムを聞いてらっしゃる方で、パパ生活さんのニジパパラジオ聞いてない方は聞いていただけるとすごくいいんじゃないかなと思いますので、はい、親バカゲームミュージアムともどもニジパパラジオの方もよろしくお願いします。はい、はい、こんな感じです。あとはまあゲチューさんもピスケさんもまた今後ポッドキャストやりたいなとかっていうような気持ちはありますか？
そうですね、やっぱり楽しくお話してきたのがやっぱり一番、
まあ癖になっちゃいますよね、このポッドキャストっていうやつは。一度話しちゃうともう抜けれなくなっちゃうっていう気持ちはすごくわかりますね。
そうですね、うん、うん、また違う形とか、うん、そうですね、
あれば
ちょっと、うん、時間を置いてになるかもしれませんけど、
うんうん
うん、ですね、またこちらの世界に帰っては来たいですよね。
はい
はい、
はい、ピスケさんも秋ぐらいにはなんかちょっと自分の番組ができればなみたいな話も少しされてたりとかしたので、
はい、
うん、ちょっといろいろ今練ってるとこだとは思いますけども、
はい
はい、
そうですね、まあ今はネタもそうですし、やっぱトークの技術がやっぱ全然まだまだだなと思って。
いやいや、でも全然ね、今回もお二方とも無茶ぶりしても全然大丈夫でしたし、結構ね、いろんな番組でもねゲストで参加したりとかしてるので、まあ、あとは場数 踏めば大丈夫だとは思うんですけれどもね。
うん、そうですね、うん。
まあどういったことを話すのかとかっていうこともあると思うので、
はい、
その辺は準備ができたら、あのうちの番組でも紹介したりとかしたいので教えていただければと思います。一緒に盛り上げていければなと思ってます。
はい、
これからもよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
はい、
はい、そんな感じですかね。はい。といったところで、今回のニジパパ評議会とマニアック子育ての会をこの辺でお開きにしたいと思います。参加していただいた方は、
ニジパパと、
月中ロボと、ビスケと、
はい、小山家ゲームミュージアム館長のコロでした。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またじゃあお会いしましょう。失礼します。どうでしたでしょうか。ちょっといろいろ突っ込んだ話しちゃったところもあるとは思うんですけれども、で今までは結構好きなものの話とか好きな作品の話っていうのでゲスト出たりとか番組で話されたりとかってことが多かったんですけども、いざちょっと子供のことについての話をそれだけ特化して話するっていうのは、まあ、あんまり機会としてはなかったと思うんで、
はい、
うん、ちょっとこのねリアクションがどうなるかっていうのはちょっとまあ配信してみないと分かんないんですけど、
うん、
まあ話してもらった方がまあ楽しければ一番良かったかなとは思うんですけどどうですか、人のこう子育ての話なんかを聞いてどんな感じでしたかね
やっぱり楽しいですね、あの、うん、特にやっぱりパパさんね、パパ友っていうか、うんそういう他の、しかもね、あの、二人のお子さん持っているっていう共通点のある、パパさんの話が聞けるっていうのはすごい、やっぱり、嬉しいですよね。
なかなか普段ね、身の回りでそんな話できる人がいるかっていうと、そうそうはないとは思うんで、いいこうコミュニケーションになればっていう感じもあって、今回は。念願のニジパパ会だったわけですけども
、
ね、これがまあ他のお父さんお母さん、これからお父さんお母さんになる人にどういう影響を与えるかまではちょっと責任を持てないんですけどまあゲチュさんはどうでした。
いやそうですね、楽しかったですね、でやっぱり皆さんのまあ、マニアック子育てとかも、まあ、真似したり、これからしていければなって、やっぱ思いますよね。はい。どうしても自分だけだと、やっぱアイデア不足になったり、しがちなので。
まあ、あの、来ればいいってもでもないんですけど、来りすぎるとわけわかんない方向に行っちゃうので、まあまあ、自分なりのね、やり方があっていいと思うんですけど、まあ
です、ね、
楽しみながらやるきっかけになればいいかなとは思いますよね、
はい、
まあピスケさんもまたねこれからちっちゃいね下の子も一緒にこう、はい、お父さんになっていく感じのところがこれからあると思うので、
はい、
そういった意味ではね、ちょうどそのちっちゃい頃の時期っていうのはまだ未体験なわけじゃないですか。
そうですね、
まあちょっといろいろね不安なこととか戸惑っちゃうこととかはあると思うんですけど、
はい、
こんなにね能天気にあの楽しんでいるお父さん方がいるのでその辺はねあの気を合わなくていいんじゃないかなとは思いますよね。なんかあったら、ニジパパさんもいますし、月中さんもいますし、
はい。
その他にもね、ポッドキャストやられている方、いっぱいお父さんいますので、
はい。
参考になるところは参考にしていただいて、参考にしちゃいけないなって思ったところは、その辺は自分で判断していただければと思うんですけど、
はい。
まあ、楽しく買ったかなっていう時間であれば幸いなんですけど、
ためになるじゃないですけど、本当にやっぱやったことないことが今から待ち受けてるのもあるんで、はい、勉強になりましたね。はい、
結構ねあのニジパパラジオでも子育て1年生の話とかしたりとかしてるので、
はい、
そういったところはね、リアルな体験としてはすごく参考になったりとかもすると思いますし。
いや、本当です。うんうんうん、はい。
まあ、僕なんかも、ちょっと昔振り返って話したりすることも多分これからあると思うんで。
はい。
はい。そんなに偉そうなこと言える立場でもないんですけれども。
いやいやいや。
うんうんうん、むしろね、僕が、ビスケさんのこれいいなと思うこともいっぱい今回話してあったんで。
うん。
うん、僕も一緒にカラオケできるように頑張ってみたいな。